これからどうしよう。ユアは私の隣で寝ている。寝息がとても可愛い。疲れているのだろう。その眠りはかなり深い。普段であればそれはまだ微笑ましい若気の至りとかでごまかせるのだろうけど、未だに私たちの手足は拘束と非日常の中にいる。
縛られている女子高生二人とはとても絵になりますね。
ニューッと出入り口から現れたのはあの少女ではなかった。紙袋を顔にかぶった変態だった。私は嫌味も込めて大きなため息をついた。はあ、狂気なゴスロリ少女でもうお腹いっぱいなんだけど。
元気の良いお嬢さんだ。そちらの方といい勝負ですね。
あんた、ユアを縛ってわけわかんない生物を仕込んだ犯人でしょ。
ほほう、正解です。ナタ男と呼ばれています。
安易なネーミングね。普段ならこんな怪しい奴がいたらパニックになるのに、こんな自然と会話してるなんて。どうやら私は感覚が麻痺してるらしい。ねえ、相談があるんだけど。私はダメ元でナタ男に助けてくれるように懇願した。ナタ男は首をひねったけど、条件付きでそれを承諾してくれた。言ってみるものだ。それでその条件って。
お姉ちゃんたち、どこだ！
少女の狂気の声がする。上層階にいる私にも聞こえる。それは怒りに満ちている。ダンダンダン、足音が近づく。そして
見つけた。
血走り正気に満ちた目は常人とはかけ離れていた。妖怪というものがいたのならきっとこういうものなのかもしれない。私は恐怖を押し殺しじっと耐えるしかなかった。少女が部屋に入った時、私は部屋の柱に立った状態のまま縛り付けられていた。もちろん身動きは取れない。
まず茶色のお姉ちゃんから。
くんと腕を伸ばし、指を伸ばし、私の顔をわしづかみにする。歪んだ笑顔のまま近づける少女。その顔が私の視界を支配した時、私はその顔に唾を吐いた。
お姉ちゃん、なんでそれを。
弱りペタリと座った時、そばの段ボールに隠れていたナタ男が縄を持ち現れ、そして少女の体をギリギリと縛り始めた。
なんだ、誰だお前は。こんなもので俺を縛り切れると。なんでよ、力が入らないわ。やめろ。
また男は少女の手足をがっつり縛り上げ、黒い布で目隠しをし、その口には白い布で猿ぐつわをかました。不思議なことに、あれだけ常人離れしていた少女はもがいてはいるものの、抵抗ができずに次第におとなしくなっていった。
元川の都市伝説の正体はこの少女です。
ナタ男は何やら梱包作業をしながら淡々と話してくれた。この元川の廃墟ができる前には大きな川が流れていたという、そんな話から始まった。
この子の正体はカッパの慣れの果てです。頭に皿こそありませんが、両腕の骨がつながっているので片方を短くするともう片方が長く使えます。また人間の唾液に弱いというのも特徴的です。ちなみにこの猿グッズもあなたがさっきまでかまされていた布です。たっぷりと唾液を含んでいるおかげでこのカッパの動きを封じています。
この時代にカッパとか妖怪ってどうなのよ。
確かに、しかし怖い目にあったんじゃないですか。明らかに人間ではない何かに襲われた経験は貴重かと思います。
二度とごめんだけどね、これからその子どうするの。
私の住処に連れて行きますよ。あなたの言うように妖怪も住みにくくなってますからね。保護も兼ねてね。
拘束した少女を箱に詰め終わり、ナタ男はゆっくりとこちらに向いた。
さて、約束の時間ですが、準備はオッケーですか。
ナタ男は私に条件を提示した。私が望んだのは危険の原因であるカッパの少女を封じること、そしてユアと私が無事にこの廃墟から脱出すること。そのためにナタ男が要求した条件はこうである。私は女性が縛られもがく姿が見たい。それを満たしてくれるのであれば脱出できるように計らうと。ねえ、とりあえずこの縄は解いてくれない？ちょっと制服直したいんだけど。
もちろんですよ。
シュルシュルと私と柱に巻きついていた縄が緩む。カッパの少女をはめる計画だったが、餌役の私の拘束はもう少し甘くてもよかったんじゃないかと思う。なんかずっと縛られっぱなしだ。本来縛られてる状況は異常なことなのに。手首を交差させてみたり、両足をしっかりと揃えてみたりし、束の間の自由を楽しんだ。
おや、逃げないんですか。
手足が自由になった私に冗談を言うなった男。逃げられるわけがない。言い方は悪いが、今のユアはナタ男の人質になっているようなものだ。私の知らないところに監禁されているのだろう。ナタ男、そのジョークはセンスがないわ。
ごもっともです。
私は部屋にあった鏡を使い身だしなみを整え始めた。髪を結び直し、はだけたブラウスやスカートを整え、ルーズソックスも履き直した。これからまた縛られて乱れるのが分かっているのに、自分でも笑ってしまう。
その重ね履きしているハイソックスがルーズソックスからちょこっと見えるの、いい感じですね。
かわいいっしょ。
大好物です。
チッ、変態男め。そしてナタ男は私の腕をつかみ、ぐいっと後ろ手にひねった。あたたた、ちょっと女の子は優しく扱いなさいよ。
強気な女の子は好きですよ。興奮します。
後ろで組んだ両手に縄がシュルシュルと音を立てて巻きつき始める。手が後ろで固定された頃、縄は胸に到達し、膨らみを強調するようにギュッと固定される。胸の上下に縄が巻かれ、脇の下を通る縄の貫抜きと呼ばれる縄止めが施されたあたりで、私の上半身は動けなくなった。 何これ、さっきまでと全然違う。予想よりも強固な金箔に私は戸惑ったが、ナタ男はそんなことを気にもかけずに作業を進めた。シュルッと縄が股を通った時にかすかな刺激を感じた。そんなとこまで。また縄が施され、手を動かしたり上半身を動かすたびにその刺激がチブに伝わる。ナタ男に座らされ、両足を揃えられ、足首を中心に縛り始めた。せめてもの抵抗で足をバタつかせてみたが、縄の拘束はそれすらも封じた。ルーズソックスにはしっかりと縄が食い込んでいる。あっちょ、うえ、くすぐったい。膝を縛り、そして太ももに縄が打たれた。下半身がまっすぐな棒のようになった感覚。縄がきしむたびにギシギシと音が鳴るが、それでも強い痛みはなかった。手足、また縛られちゃった。これで終わり。だがまだ終わらなかった。ナタ男は私をうつ伏せにし、足を背中へと折り曲げた。そして足首と後ろでの縄目を別の縄でつなぐ。逆エビのような体勢のまま固定されたのだ。聞いたことがあったこれは、ホックタイとかいう拘束方法。ナタ男、これ
お嬢さん、とても魅力的ですよ。まだ仕上げが2つ残っていますがね。
そう言うとナタ男はペットボトルの取り出した。ラベルなどは取り外されており、何やら半透明なものが入ってる。
何それ、ローション。やっぱり変態じゃん。本当ね。違う、それ、まさか。
正解です。これは告発のお嬢さんにも使ったスライムくんです。私が品種改良と培養した自信作です。
ちょっと待って、やだ、それやめ。
また縄の刺激などお構いなしに抵抗してみたものの、ホック体の状態では無駄な行為だった。トップトップトップとペットボトルからスライム君は私の太ももの上に落とされた。不思議なことに濡れた感覚はなく、スライム君はスーッと乾いたように消え失せた。だが次の瞬間、グンッと鈍い刺激が下半身から頭へと貫いた。
ああ、ちょっと待って、落ち着いて。
そして仕上げとばかりにナタ男は私の口に結び目でコブを作った布をかませ、鼻と口を覆うように別の布をかぶせる。私の口は強固に塞がれてしまったのだ。私はまた縄やスライム君による刺激で激しくもがいたが、それを遮るようにしっかりと緊縛され、強く動くとギシッと縄が音を立てる。手首と足首をつなぐ縄がピンと伸びきると、全体の縄がギュッと締まり、私の敏感な部分も嫌おうなく攻め立てる。もどかしさだけが一層募っていった。
さて、お友達との感動の再会をどうぞ。
ナタ男は無造作に置かれていた段ボールを引きずり出したと思ったら、それをナタで切り裂いた。中からは、そこにはホック対こそされてなかったが、厳しく手足を緊縛され、猿グツワを施されたユアがいたのだ。
素晴らしいですね。美少女と呼べる女子高生をこうして緊縛し、もがいてる姿を見れるとは、感涙ものです。
そしてナタ男はこの状況に満足したのか、いつの間にか部屋から消えていた。残された私たちはこの金箔地獄からなんとか抜け出さないといけないのだ。ナタ男との条件には続きがあった。それは手錠などは使わず縄で縛るから、勝手に縄抜けして脱出しろという不可解なものだ。ユアは不自由な体をくねらせながらも私に近づいてくる。私もユアに近づくためにもがくが、その度に縄が体を締め付け、刺激で声が漏れる。這い寄るように近づくユアが寝転がる私のそばまで来たとき、猿グツワをかまされたユアの口は優しく触れた。とても熱っぽかった。